月28日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓で重要政策を決定する朝鮮労働党の中央委員会総会が27日に開幕しました。電気料金やガス料金が大統領選後の来年4月から段階的に引き上げられることになりました。全国ほとんどの都市に2時間で移動できるようにするため、今後20年間で高速鉄道網や高速道路網が整備されることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓で重要政策を決定する朝鮮労働党の中央委員会総会が27日に開幕しました。金正恩政権の発足以来、党が中心となって主な政策を決定する体制を整えてきたため、党中央委員会総会は今年だけで4回も開催されるなど、その地位は高まっています。北韓のメディアによりますと、今回の党中央委員会総会は金委員長が司会を務めたということです。具体的な議題は明らかにされていませんが、金正恩政権発足から10年を評価し、来年の政策の方向を検討するとみられます。中でも南北関係や米朝関係が膠着状態にある中、どのような海外向けのメッセージが示されるかに関心が寄せられています。総会は4日間程度続くことが多く、今回もそれぐらいの長さになるとみられます。また去年と同じく年末の総会の結果を発表することで、金委員長の新年の挨拶に変える可能性も高いとみられます。電気料金やガス料金が来年4月から段階的に引き上げられることになりました。政府が27日発表したところによりますと、電気料金は基準燃料価格を来年4月と10月にキロワット時あたり 4.9 ウォンずつ、合わせて 9.8 ウォン値上げします。気候環境料金も来年4月からキロワット時あたり2ウォン引き上げます。4人家族の場合、電気代は月平均1950ウォン上昇するとみられます。ガス料金は来年5月と7月、10月に値上げされ、平均で現在の 28,450 ウォンから来年10月以降は 33,050 ウォンと 4,600 ウォン増えることになります。韓国電力と韓国ガス公社は、燃料費連動性の趣旨に沿ったもので、国民の負担を考慮して段階的に値上げするよう時期を調整したと説明していますが、この1年間の電気・ガス料金の据え置きで損失が大きく膨らんだため、それを埋めるにはほど遠いとされます。値上げの時期が来年3月の大統領選挙以降の4月となったことについて、大統領選挙を意識して値上げの時期を遅らせたのではないかという批判の声も出ています。日本政府がユネスコ国連教育科学文化機関の世界文化遺産への登録を目指す国内の候補に、新潟県の佐渡の金山を選んだことについて韓国政府が抗議しました。外交部は28日報道官声明で、日本の産業近代化遺産が世界遺産に登録された際に、日本が約束したことが守られていない中で、日本の文化庁の文化審議会が韓国人強制労働者の被害現場である佐渡の金山の世界遺産の登録を目指すことについて非常に嘆かわしく思うとして、日本政府が先のユネスコ世界遺産委員会の決議を直ちに履行するよう促しました。ユネスコの世界遺産委員会は今年7月、世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産に登録されている長崎市の端島炭鉱、通称軍艦島について、戦時徴用された韓半島出身者に関する日本政府の説明は不十分だとし、強い遺憾を表明する決議を採択しています。 佐渡の金山は江戸時代から採掘が始まり、太平洋戦争中にも鉱物資源を確保する鉱山として活用されました。当時労働力不足を補うため、少なくとも1000人を超える朝鮮人が強制動員されたとされています。全国ほとんどの都市に2時間で移動できるようにするため、2040年までに全国に高速広域急行鉄道網や高速道路網を整備することになりました。国土交通部は2021年から2040年までの第2次国家基幹交通網計画と、その実行計画となる2021年から2025年までの第5次中期交通施設投資計画を国家交通委員会で決定し、28日の閣議で報告しました。計画では、住んでいるところから全国のどの都市でも2時間台で移動できる人口の割合を、去年の 52% から2040年には 80% まで上げていきます。可変型バス専用レーンや幹線急行バスの路線数を2040年には70路線に拡大することで、現在40分台となっている全国の平均通勤時間を2040年には30分台前半に縮める方針です。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は28日午前0時までに新たに3865人が確認されました。1日の新たな感染者数は28日ぶりに3000人台に減りました。新たな変異株オミクロン株の感染者は4人増えて合わせて449人になりました。重症患者は24人増えて1102人で、重症患者向けの病床の使用率は全国で 76.7%、 ソウルだけでは 78.6% となっています。亡くなった人は46人増えて5346人になりました。新型コロナウイルス感染症の影響で、去年全国の小規模事業者の収益がおととしに比べて平均 43% ほど減ったことが分かりました。中小ベンチャー企業部がまとめた2020年の小規模事業者実態調査によりますと、去年小規模事業者の営業利益は平均1900万ウォン余りで、新型コロナの感染が広がる前のおととしの3300万ウォンに比べて 43.1% 減ったということです。負債を抱える小規模事業者の割合もおととしの 52% から去年は 60% に増えました。小規模事業者数はおととしよりおよそ13万増えて290万事業所でしたが、従業者数は 17% 減って557万人余りでした。事業を始める創業は増えたものの、人件費の負担を軽減するため従業員を減らしたためとみられます。旅客船セウォル号の沈没事故で犠牲になった京畿道安山市のタノン高校の生徒が、事故に遭う前に使っていた教室を再現した記憶教室が国家指定記録物に指定され、永久保存されることになりました。この事故ではタノン高校2年生の生徒250人と教師12人が死亡または行方不明になっています。京畿道教育庁によりますと、タノン高校の生徒が事故に遭う前に使っていた教室や黒板、机、椅子など合わせて473点が記憶教室として国家指定記録物に指定されたということです。国家指定記録物は民間の記録物のうち国が永久保存する価値があると認めたもので、政府が保存、復元、整理事業、データベース構築などを支援します。以上、ナムウヘがお伝えしました。